皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間です。毎月4週目の木曜日は活躍中のアーティストやアートに関連した企画事業や活動をされている方々をお招きして、取り組んでおられる活動内容についてインタビューする番組です。名付けてアート冗談、パーソナリティは石田城でお送りいたします。本日のゲストは山源岩尾さん、それから岸有介さん、菊池瑠衣さんの3人の現役作家をお招きいたしました。本日のゲストの皆さんはいずれも作家活動を継続するためにお仕事をしながら制作活動を維持しつつ、作品発表を通じて国内のみならず国外のアートシーンにおいて積極的な、コミットメントを心がけておられる若き表現者です。今日は今何かと話題になっている京都美術館に限らず、この国を取り巻く美術環境に関して、日頃感じたり考えておられること、等々ですね、作家の立場からお話をしていただこうと思いお迎えいたしました。お三方の皆さんよろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
それではもう、山源岩尾さんから一言ずつ、現状今何をしてられて制作活動を続けられているのか、それを、一言ずつご紹介いただけますでしょうか。どうぞ。
はい、山源です。こんにちは。若い作家と言われるとだいぶちょっといいのかなと思うんですが、
テレビでなくてよかったですね。
ほんまですね、映らなくて。今はですね、学校でずっと教壇に立ちながら、それとまあ並行して、ずっと制作活動をしてるんですが、
10代の、
そうですね、10代、20代ちょっと入るぐらいの、はい、
やっぱりアートを目指している瀬戸さんだけじゃなくて、
あ、そうです、もう一般の方、ね、が多くですね、はい、
なるほど、分かりました。それで岸さん、どうですか。
はい、岸と申します。僕は毎日ゴミ拾いというかゴミ収集をしながら、まあちょっと賃金を稼いで制作をしているという状況になってます。
なるほど、はい。ですか、制作時間は今日、何日ぐらいと言ったらいいのですかね。
週
何日ぐらい、あるいは何時間ぐらい制作活動に費やしておられますか。
飲む分引かんとなんかな。そうですね、飲む分引いたら2時間そうです。できるときはできるし、できないときはできないという状況で、その時間の配分は自分でこうコントロールしながらやってますかね。
だいたい展覧会に合わせてこう制作スケジュールを作ってられるということですよね。
それもありますけど、プランを考える方が長い。
なるほど、はい、年間だいたい何回ぐらいそういう展覧会、岸さんの場合は、年間3回とか4回と大きい展覧会を、個展をしてきてられるように聞いてるんですけれども、大体何回ぐらいですか、年間大きい展覧会で。テーマ別って言った方がいいのか。
そうですね、テーマはまあ別で、テーマは一緒なんですけど、方法論が違うだけで、作り方を考えることがまあ一番難しいので、まあ、それは同時進行で常に考えながらやってます。
それでは次に、フランスに5年でしたですかねぐらい生活して、向こうで学校、美術関係の学校を出られて、昨年でしたかお帰りになったのは。去年、今年ですか。
もう5年ぐらい経ちました。
経つんで帰ってこられて。
あ、
そうですか、そうですか。そういうパリでしたですね、はい、の生活経験をお持ちの菊池瑠衣さん、瑠衣さんどうですか、今の今何をしてられて制作活動を続けられてるという。
私はウェブの制作会社で、はい、グラフィックの方で仕事してまして、普通に。
それ毎日ですか。
毎日ですね。
そうですか。そうすると制作時間って言いますか、制作はいつ帰って夜ですか。
展覧会前になると、
あ、集中して
やる、夜帰ってからになりますね。
なるほど、なるほど、そうですか、はい、で展覧会はそうですね、一度行かせていただきました。個展とグループ展とですよね、はい、グループ展は主にどういうこの団体にお出しなんですか。
まあ、ジャルフォさんの、グループ展はよく出させていただいてますね、まあ、月に1回ぐらい出せたらいいなっていうののペースでグループ展は参加してます。
ですか。大きい通りで、美術館でグループリンクだとか、
そうですね、
ですね、もう出してられますね。
毎年ある8月か9月にあるリンク展という、
なるほど、
展覧会にも参加してます。
そうですか、はい。もう帰ってこられてから5年経つと、だいぶあれですね、帰って間もなくだと、ただ懐かしいだとか良かったとかっていう思いで、帰ってきてすぐ京都にお住まいですか。
しばらくは実家の尼崎の方にいましたね。
そうですか、はい、で京都に来られたのは
去年
ぐらい。
そうですね。
そっかそっか、はい、なるほどね。そうするともうじっくり冷静に日本の現状を見て感想だとか、そういったパリでの比較だとかができる、あれになってるんですね、精神的には。
そうですね、
また後ほどそのあたりゆっくりお聞かせください、はい。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
はい、それでは3人のゲストの方々に、これから京都のみならず、京都県外ですね、それから国内だけではなくて国外のアート状況等々について、まあ、せっかく、個性の強い3人の方をお呼びしておりますので、フリーにそれぞれ語っていただきたいというふうに思いますが、どなたからでも結構ですが、どうしようね、先ほど、どなたから口火を切っていただけますか。一番
そうですね、
大先輩の山源さんから、はい、
そうですね、じゃあ山源さん、
5時を超えてるんで
どうぞ。
ちょっとまあ、この京都とか県外とかそういう話に入る前というか、さっきの紹介でちょっとこう考えてたんですけど、まあ今ここいる3人もそうですし、僕の前でも多くがやっぱりアートだけで生活してるわけでなくて、やっぱりそういう時にどっかでこうやっぱり制作費なり生活費とかをどっかで得ながらやってるんですけど、もう長いことやってきてやっぱりいつもこう作品以外にこう思ってるというか考えてるのが、やはり制作時間がやっぱり大きくて、どうしてもこう長く作ろうと思うと休みが多くあるところになる。そうするとやっぱり収入が減ったりとか、だからいつも単にこうできればずっと作ってる時というのはやっぱり自分らも作家なんで一番心地いい時間なんですけども、やっぱりそこの兼ね合いっていうのが自分のペースでなかなかこう作りきれないっていうのはやっぱり一番大きい制作の中で問題かなとはよく思うんですね。
経済的条件で制作時間の人とか制約されるとこういうこと
ですね。はい、そうですね、
それアリスケさんどうですか。
例えば僕のやり方とかは、結構僕時間ありまして、どう言ったらいいんですかね、時間のない時期もずっとあったんですけど、最近だったらすごい時間が作れてきて、で今までぐらいの収入は得れるようにちょっとこう仕事を選んできたっていうのは実際あって、 でそれがもしもあの短時間でギュッとしんどくてもその短時間で終わってしまうとか、でそういうふうにしてちょっと自分の持ってる時間みたいなものを、あの時間ってすごい大切なものなんで、あのそのこう会社に時間を取られるんじゃなくてね、あのしんどくてもそれを我慢してギュッとそれをあの短縮圧縮してその時間を使って、で残りの時間をどうやって有効に使うかっていうやり方を僕はしてて、まあそれが真似できるかとか同じことできるかっつったら分かんないですけど、僕はそういうやり方やってますかね。
割とまああの春輔さん、僕らが聞き及んでいる、話ではご両親と一緒に住んでられたり、割と経済的、今の山源さんの話と絡めて、言うと経済条件と制約政策時間の関係、これはあのちょっとそれぞれ個々皆作家違うと思うんですよね。独身の方と妻帯者だとか、家庭持ってる人持ってない人、それから家族と一緒に住んでいる人と独立して住んでいる人とかっていろいろあると思うんですけども、そういう面では一つのタイプとしてご両親あるいは家族と一緒に住んでて家族の理解なり支援があって政策を続けてられるという、まあ、全部ではないですけども、有助さんのケースはそういうケースですよね。
そうですね、僕はもうほんまにそうですね、
うん、そうですね、
すごい運、ある意味運がいいような状況ですね、
その辺では女性として今日こう一点、菊池さんどうですか、ルちゃんの場合はどんなふうな、
ね、なんか私の場合は割と忙しい方が、うん、物事をさっさと進めれるというか、なんか時間が余ってしまうとすごい制作に時間が逆に費やしてしまって、それが意外に反映されなかったりするんですね。だからなんかこうパッと集中して作るっていうのがもう最近のスタイルになってますね。
だらだらと時間が あるよりは緊張した短縮した時間関係の中での方が、うん、制作時間を見つける見つける知恵が働くというか、そんな感じですかね。
もうそこしかないので、そこで作るしか、もう今日はここしかないとか、今日はもう1時間しか取れないとか、その中でやりくりする感じですね。
で三者皆さん3人ともその仕事をしながらこう制作するっていうことをしてられるんですけど、その仕事を引きずりませんか、制作帰ってきてさあいよいよこれから物作ろうっていう時にですね、今日あった上司に怒られたとか、あれ失敗したとか、何かやり損なったとかっていう、あるいはいいことも含めて何か制作に現場の仕事、昼間なり昼間その仕事ですよね、経済的な条件を整えるための、努力の影響というか、それが政策に引きずるということはないですか。 それは どうなんです
か、ね、逆はよくありますね、
うん、あ逆というと
自分の展覧会が大きいのが近づいてくると、はい、どうしても頭の中はそのことがいっぱい で、うんうん、でずっとそのことをこう今度はこういう作品を作ろうとか、うんうん、こういうテーマにしようということをずっと頭にあるので、うん、やっぱり職場へ行ってもその話ばっかりをしてしまったりとかね。
ああなるほど。その辺はどうですか、そういう話を持ち込んで職場の雰囲気、
はい、
それがどうですか、まあ広くアートという言葉でくくられるジャンルですね、皆さんおられるのは。
そうですね。
でそういう話題をそのところに持ち込んで、その話題であたりがこうそれこそどうですか、
ある程度、ね、固まるようないいかなと思ってるんですよ。
あ、
うん、やっぱりそういう方面で仕事をしてるので、ただ自分でそう思ってるだけで時々後で、うんうん、もういつもその話ばっかってこう思われてたりとか、
なるほど、
うん、っていうことはやっぱりありますかね。
なるほどね。
さっきの話じゃないけど、やっぱり制作時間はある程度自分で読めるんですけど、実は作品っていうのはそれまでのもっともう長い時間かけて頭の中でこう構築していって形に出てくるもんなので、結構やっぱりそこっていうのが 他の仕事行ってる時でもやっぱり頭の中にアートのことがあったりとかで、そこは大きいかなとは思いますけどね。
まあその辺はそうですね、日常ずっと作ってるっていうのは、展覧会目前に控えて、あるいは展覧会を1ヶ月後2ヶ月後スケジュールの中が決められて、それで制作をかかるっていうんじゃなくって、日常皆さんはやっぱものづくりをしてられる方っていうのはこうずっと機会あるごとにそのものを作るコンセプトというのか、そういう哲学というのかをしてられるというふうに、でそれらが いざ展覧会何日と出品が決まったら、そこから具体的にぼやっと今まで考えてられたことを絞り込んでいくみたいな、そしてそれを形にしていくみたいなものなんですね。3人お三方の話聞いて、まあちょっと日常見たり、知っている範囲で言うとまとめるとそんな感じかなと。でもしそれがそういう、まあ、あれ見方感想が当たってるとすればね、当たってるとすれば、今大学で芸術系の学生の方って相当おるわけですよね。でアートを志す若い高校生も含めてその方もたくさんおられると。でもその人たちの中で共通している問題は、アートで飯が食えるか食えないかみたいなことが、アートやって飯が食えるかどうか でところが皆さんたちも実際そういうことを迷い迷いしながら大学卒業されて、で現実に今も制作をやめずに続けられているという。で今日のお三方は、まあ、聞いてられる方はもう、それで飯食える人がおるんだと思われるかもしれませんけれども、仕事しながら作るために仕事してるという、でこの辺が、ね、次に続かれる方、それから現在芸術系の大学で在籍してる人、この人たちにも大きなメッセージになるんじゃないかなっていうのは、やっぱりアートのためアートの大学を出てアート系の専門の形でやれるなんてことは無理や、無理っていう
か、まあ、無理かは分からないですけどね、
でも普通違う仕事して、
そうですね、奥はそうなりますし、
それだなっていう、はい、だから食べられないっていうのは当たり前だよと、そういう食べるための努力をして、あ食べるっていうよりは制作する、制作を続けるっていうことはできないのは、じっとしてでは絶対環境整ってない。
そうですね、なんか芸術だけじゃなくて、ちょっとこう若い人と話をして引っかかる時があるんですけど、その今みたいに食べていけへんのとか、そのまあ例えば安定した就職とかねがないなら美術はっていう話をこう聞いたりするんですけど、まあ、美術に限らずまず自分がしたいことがあって、まあ僕なんかもうどっちかというとラテン的というかこう楽観的な性格やったんで、したいことありきで、そのしたいことをするためにどうしてやっていったらええやろうとか、まあもっと若い時はしたいことしか頭になかったんで、なんとなく来れたのはラッキーなんですけど、やっぱり別にそれは芸術だけなくて、何でもこう自分がこういうことしたいっていうことが、
でも今日皆さん全部レギュラージョブじゃじゃなくて、常勤じゃなくて、いわゆる全部イレギュラーですよね。全部そうですか、木内さんもそうですか。
私は月金ですね。
月金とパートタイムですね、いわゆる。木内さんは？
僕はもうアルバイト。
アルバイトパートタイムですよね、でそれは週何日間？
週4とかで掛け持ちもします。
週4日いたらもうほとんど常勤近いじゃないですか。
いやでも午前中で終わっちゃうんで、その午後からまた別の仕事行ったりとかしてます
ね。ああなるほど。でそうするとそれで4日間やって制作、
そうですね、
というあれね、はい、山源さんはどうですか。山源さんは今学校ですか。
そうですね、
それも非常勤で
5日ですね、はい、
なるほどね。しかしでそれで、その仕事やってられる今の仕事と制作との関係はどうですか。みんなそれぞれ
全く関係ない
ないという、はい、だってもう割り切ってられるんですか。いやお金のため、
例えば、時間なくても、あってもあんまり意味がない どっちあんま関係ないと思ってるんですよ僕は。ない ないならないやり方があるし、あるならあるやり方があるし、例えば今さっきるいちゃんが言ってたようにあっても、例えば空白の時間が、例えばその余分な時間が生まれるのであれば、あっても意味がないのか分かんないですよ、本人次第になってきますけど、追い詰められていいものを生む人もいれば、ある意味時間が有り余っていいものを作り、いちいちちまちました作業、ある意味すごい精密な作業をできる人もいれば、いろんなスタイルがあると思うんで、何とも言えないですよねここって本当に、で多分そのスタンスに合わせていくっていう形がプロの作家じゃないですかね多分、目指していく、
なるほど。それね、今プロっていう言葉が出たんであれなんですけど、プロとアマチュアの違い皆さんどういうふうに思ってられますか。どこがプロ で、
ね、
どこがアマチュアという、いや今玉坂がそういうふうなプロとして
多分その
今の、
難しい部分やと思うんですけど、お金、例えば世の中ではお金を生むか生まへんかとか、あとは人を集められるかとか、そういうようなニュアンスがあるのかな分かんないですけど、僕とかは違うんですけどね。
今の有助さんの流れ、話の流れで言うと、どんな条件でも、どんな条件でも与えられた条件の中でものを作る、いわゆる自分の使命を果たせることができる、これがプロなんやと。でなんかこういう条件が整ったらできないというのは、これはアマチュアみたいに僕は今ちょっと聞こえたんですけれども、そうでもないですか。
例えばね、プロってなると人をある意味動員できると思うんですよ、プロっていう言葉になってくると。けどその今の世の中で使われてるプロっていう言葉になればね、けど僕たちがやってるってなると、結構売れてなくてもすごいアーティストっていっぱい知ってて、でまあ言い方悪いけど、売れててもあんまり大したことないアーティストもいっぱい知ってて、でその狭間みたいなんて僕たちは一切その計りを持ってないから、歯がゆい部分とかも噛み殺してアート活動やってるとっていう状況があって、発揮してその棒だってよく分かってないです。ただ言葉の意味上はやっぱり上を目指すという意味では、そういう言葉を使ってるっていうところがあって、で常にアマチュアでいいんですかって言ったら、いやそうではないですよ、プロになりたいですよっていう言葉に普通に会話の中で生まれるような言葉だと思うんですよね。
プロっていう言葉になると、ちょっともういろいろそうやって人集めたりとか、こうぼやっとするところあるんですけど、自分がこう人に紹介をするときにね、作家ですって堂々と言えるようになったのは、まあ若い時周りにもいっぱい同級生とかいてやってる中で、だんだんこう自分の生活のリズムだけで、例えば年に1回だけちっちゃいグループ展出すとか、なんかそういう人が増えていった中で、やっぱりこういろんな周りの環境でしんどい時期があった時にね、その状況でも依頼を受けたらやっぱり作れる、精神的も含めて、そういうのがやっぱりちょっと自分では、それがやっぱり作家であるもんなんかなとは思いながら、なんかそういう意識で今もやってるんですけど。
なるほど。その辺は菊池るいさんどうですか。海外 で、ね、まあ特にパリというですね、芸術がまずは憧れるというか、何かね頭の中に思い描く場所として、フランスパリっていうのは一つの、アートの、キーワードに対して我々に思えるんですが、そこで、まあ、5年なり6年なり勉強されて住まれて、我々が思ってる一般的な通念として、パリほどプロとアマチュアというのははっきり芸術の世界で分かれててって言いますかね、そんな風な感じがするんですが、今の話ですね、はい、プロは何でアマチュアって何なのかっていうのは、ヨーロッパではどんなふうなあれですか。
私の場合はフランスはパリにいたので、パリの人たちの、プロと言われる人たちの作品を見に行って、絵っていうの結構あるんですね。この段階で発表してしまうんだっていうのとか、結構なんて言うんでしょう、その人たちなりには多分いろいろあると思うんですけど、私がそれを読めてないだけなのかもしれないんですけど、見た目的にも コンセプト的にもあんまり詰められてないけど発表している人たちも結構いて、まあ、それはまあ日本では日本の方がどうでしょう、厳しいんですかね、うん、なんかそれはすごい感じますね。だから
なんか横、うん、どうですか、はい、予算面とかが違うやん、国家予算の割合とかで言えば、うん、フランスって多分国家予算の 1% が文化事業にやって約4000億円ぐらいになってるでしょ、うん、で日本は1000億円で 0.1% でしょ、うん、10倍違うやん か、 だから作家に対する支援の量額が全然違う。
そうですね、まあ、年々変わってきてはいるんですけど、うん
やっぱりあれですか、プロって言われたらそれだけで食べてるんですか。
いや違いますね、皆さん何か
やっぱり日本の、
はい、教えの仕事をして
皆さんと同じですか、
はいう
ん
なるほ、 どね、ほとんどの人がそうですね、うん、
でやがてそれだけで食べられるようになっていくとか、うん、っていう風なことなんですね。わ、ね、かりました。あの、ちょっとここで、ゲスト、今日は菊池瑠衣さんがお持ちいただいた、はいCD を一曲お届けしたいと思います、Queen の These are the days of our life ですかね。どうぞ。それではゲストコーナーの後半に参りたいと思います。で後半の部分はですね、少し、芸術といいますか、まあ、アートと地域、なんか最近特にアートが、社会にどういうですね、力を持ち影響を及ぼし、社会はアーティストたち、含めてですね、アートシーンどういうその支援なりあるいは、貢献をしなきゃいけないのかっていうようなことが、こう一部の人じゃなくて全体国家戦略として問題になりつつあります。それは一つは、ドイツのドキュメンタ、あるいはイギリスのベネチア・ビエンナーレ、芸術オリンピックと言われるようなこういう国際芸術祭と、これが今まではアートのビッグ祭典として捉えられてきていたものが、実は地域との関係、町おこしだとか国おこしだとか、こういう視点から、この捉えられ始めたという、まあ、言ってみれば本来最初の原点、考え出した発想したその原点が、共通のテーマになりつつある時代に入ったかなっていうな。でこういうことをの関係ですね、地域とそれからアートの関係を参考に、まあ、地域振興と芸術のあり方っていうんですかね、芸術がこんな力を持ってると、町おこしにこれだけの大きな役割、まあ日本でもつまり、のトリエンナーレだとか、あるいは瀬戸内だとか、いろんなところで、日本でもこういう国際芸術祭っていうのは行われるようになったと。でこの辺のことをですね、今度はちょっと視点を皆さんそれぞれ海外で展覧会活動いろいろ招待されたりして、やってこられた、そういう経験も含めてですね、まあ、ここで海外と日本の現状をこう見て少し、話をですね、感想ですね、実際に、まあ、ただ行って展覧会してきただけじゃなくて、皆さんあの滞在して向こうで、生活を共にして向こうの文化だとかそういうものを自分の作品の中に、インスピレーションで取り入れられて作ってられてることがあります。それの辺をちょっと話して、今度は、そうですね、有助さんからいきましょうか、は
い、いや僕もドイツ実はあのジャルホさんというギャラリーから行かせてもらって、あれだ、まあ、イギリスも行きましたし韓国も行きまして、あのやっぱりそのこうがね、どこの地球の反対側行こうが多分ね、あのつながりやと思ってるんで、あの多分その大きな最近日本でもすごいフェスがすごいあの流行ってて、いろんな各地でフェスがあって、まあ大きなフェスから小さなフェスまでありますけど、それも多分ねあのつながりなんですよね。で本当にあのいいもの悪いものっていうようなことなんてどうでもよくて、とりあえず町おこしみたいな部分とか、こう日本規模とか地球規模みたいな感じで、あのアートが多分今盛り上がってて、最近やと南極でフェスがあったみたいな話も聞いたんでね、 ほんまにもう場所なんて選んでへんなみたいな部分の、それって結構面白いことで、こうほんまにこう一体的にやってるんやなっていうのは、でそれはやっぱりこういろんなつながりがあると思うし、例えば山源さんとか、まあ、ルイちゃんとか僕がつながってるこういうつながりから多分始まっていくと思ってて、で僕とかやったら やっぱ山源さんってもう20個ぐらい上で、でもう本当にいつも励まされてね、でそれがもうほんまに励みになって、でもうそれがもうずっと、もうこれからそのもういろんな意味でもやっぱり時には激しくやっていかなあかん、やっぱりそういうアーティストになっていきたいなと思ってますね、僕は。
その辺でどうですか、山源さん。
そうですね、なかなかありすけみたいにうまいことを絡んでこう話はできないかもわからないですけど、地域の人とこう、僕も去年ジャルホさんからドイツへ行って制作させてもらったんですけど、その前にもまあ、アメリカ行ったりフィンランドでやった時に、やっぱりそこでの空気っていうかバーの雰囲気とかも違うし、ただこう行っていつも思うのは、言葉とかそういうものが通じなくてもお互いが何かそこで一つのものを形に作っていこうっていうので、それこそ作家だけではなくて、向こうのスタッフもそうやし、それこそこう泊まってた宿泊してるホテルの人も含めて、みんながそれをこう何を作るの、あんたどんなことしてるのってすごいこう気軽に声をかけてもらって、じゃあ初日に見に行くからとか、そういう中でこうなんていうんですか、日々の楽しみの一つにアートがなっていくというか、何かそういうところがやっぱりそういうアートとかフェスも含めてそういうなんか原点なんかなっていう感じが、前にフィンランドへもう行って展覧会した時なんかは、近所の山のおばちゃんがめっちゃ気軽に喋ってきて、うわーってこう、何してんのとか、いやそこの美術館で、
なんか嬉しいですね、
嬉しい嬉しい、ほんで何が嬉しかったかって、搬入というか向こうで制作してる時、ふらっと美術館入ってきて、どれなのとか言いながら、
でも自然と会話が生まれる、
ほんでなんか後でこう聞いてると、この美術館は私たちの税金で、立ってて、私たちを楽しませるためにあるのよ、だから私らは
認識して
はるっていうね、認識が、いやすごいなと思って、
なんかちょっと京都市美術館の今問題になってる、
そうですね、
京都市美術館の話とちょっとなんかね、
なんかそうですよね、思いますよね、
だからやっぱなくなると寂しいもんですよね、
でもそれだけ市民の人はどうでしょう、京都市民の意識
ね、そこはやっぱり
今出されたフィンランドの市民の意識の違いみたいなものも一方であるかなと、そうすると美術館だけの問題じゃなくて、行政の問題とは別に我々市民の意識の問題も非常に大事な視点としてあるかなというふうに、でそれは菊さんどうですか、最後になりますけれども、そんな今の感想ですよね、
閉めてください、
でももともとから、まあ、ただ派遣されて行ったとじゃなくて、向こうで5年ほど生活されて実際にやってられて、で、まあ、今はドイツだとか行かれたお二方のそういう経験だから、アメリカだとか海外のヨーロッパ系のねところからの視点で話されましたけども、特に菊池さんの場合はパリに直接行って、そこからね聞きたかったのは、山源さんもそれから有助さんも韓国に行ってられるんですよね、はい、でそういうアジアの、人たちとアートの関係と、それからいわゆるヨーロッパ、あなたみたいにヨーロッパから見てアジアの、人のアートの捉え方みたいなものとか見てて、特にヨーロッパ行くとアジアはすごい極東の美術とかそういう東洋の美みたいなことがいろいろすぐに話題になるんですけども、それは5年ほど向こうにおられてやっぱり言われませんでしたか、ああ日本から来たの東洋のっていうようなね、
そう ですね、まあ、日本っていう、まあ、フランス特別なんですけど、そういうやっぱアニメとか漫画がすごい人気なので、うん、どうしてもそっちに偏る感じですね、うん、でやっぱりフランス人とかが日本に来て言う感想はやっぱ日本っぽいっていうんですね、アート自体が、
うん
うん、まあそれは多分私たちが持ってない視点だと思うんですけど、なんか漫画っぽく見えるのか、まあ、平面的というか、うん、なんかそういうものがすごい多い気がするっていうのはまあ聞きますね。
なるほどね。うん、最後にあの皆さん、あのあれですか、その今あの、まあ日本外のところでアートが非常に日常化しているというか、一般市民の人はそんな風にね親しく、美術館のあり方だとか美術だとかっていうのをこう、ごくごく普通のこと、まあ、あの堀尾さんっていう舞台 の、はい、あの国際作家いてますけれども、はい、大さん、あの堀尾さんのテーマは当たり前のことっていうことがありますね、はい、うん、あのアートも含めてあの人が言ってる当たり前のことのような、うん、いつかああいうことがこうアートの我々国民も全部が、まあ、世界中の人がそういうふうにアートを特別なこととじゃなくて当たり前のこととして捉えられるようになることが、まあ、大事かなというふうに、
はい、
うんうん、それはやっぱりそうですか。
そうですね、あの、うん、今のこう現状ってやっぱりちょっと商業的であったりとか、うん、いろいろこう身近っていうところとはちょっと離れたところあると思うんですけど、うん、よくよく考えると日本もあの床の間があって掛け軸があったりとか、そういう文化っていうのはやっぱりあったんちゃうかなとは思うんで、
そうですか。あれ、皆さんも、貴重なお話をですねいただいて時間が、
もう時間ですか、
いましたんで、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
展覧会情報です。アートフォーラムジャルホの松原がお伝えします。まずは三条五甲町の同時代ギャラリーから、8月1日火曜日から8月6日日曜日までグループエキシビションココ、8月8日火曜日から8月13日日曜日まで矢野陽介個展石木水作家矢野陽介、8月15日火曜日から8月20日日曜日までジョーアイネ個展メルとメル作家ジョーアイネ、8月22日火曜日から9月3日日曜日まで立体造形2017、会場アートフォーラムジャルホ同時代ギャラリージャルホ京都画廊の合同企画立体作家32名による展覧会です。以上同時代ギャラリーの情報でした。同時代ギャラリーへのお問い合わせは電話ファックス075-256-6155、オープン時間は12時から19時、最終日は18時までとなっております。続きまして河原町今出川ジャルホ京都画廊の情報です。8月8日火曜日から8月13日日曜日まで翼展、8月22日火曜日から9月3日日曜日まで立体造形2017、以上ジャルホ京都画廊の情報でした。ジャルホ京都画廊へのお問い合わせは電話番号 075-255-1308、 オープン時間は11時から18時、最終日は17時までとなっております。続きまして東山古川町商店街のアートフォーラムジャルホの情報です。7月26日水曜日から7月30日日曜日までイーチュンボク陶芸展、白磁によるフラワーベースオブジェの展示です。8月22日火曜日から9月3日日曜日まで立体造形2017、以上アートフォーラムジャルホの情報でした。アートフォーラムジャルホへのお問い合わせは電話番号 075-551-3131、 オープン時間は11時から18時、最終日は17時までとなっております。ギャラリー展覧会情報をお伝えしました。
本日の、まとめといいますかエンディングになります、次回放送は8月24日です、パーソナリティは石田城でした、本日お三方ゲストの皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。
5歳児のまま